皆さんこんにちは、ワイヤード日本版編集部のアンスコメリナです。
編集長の松島道明です。
今回はデジタルハリウッド大学教授兼メディアライブラリー館長の橋本大也さんにお越しいただきました。橋本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
橋本さんはですね、ビッグデータと人工知能の技術ベンチャーであるデータセクションの創業者です。今年の1月にはデジタルハリウッドで生成 AI 教育プログラムを開発する分身合同会社 CEO としてプロンプトエンジニアリングマスターコースを創設され、自ら主任講師を務めていらっしゃいます。この他にも洋書を紹介するブログを運営されていまして、ワイヤードでも毎年かなり読まれている翻訳が待ちきれない2000年に世界で刊行されたワイヤード日本版注目の本10選のシリーズもご執筆いただいています。
はい、これもう何年目、
4、5年やってるんです。4、5年やってます
ね。やっていただいて
忘れてしまった、
はい、いて、いや、もうこれね、最初、ダイヤさんの、Facebook か何かで、これ読んで面白かったって、幼少のなんか話題が、を上げていらっしゃるのを見て、もうとにかく量もすごいし、まあ、例えばこの年のブッカー賞、ロングリストに載ったっていうの。で、ショートリストほとんど俺読んでた、みたいなとか、上げてて、もうこれぜひ、まあね、僕自身も翻訳書をずっとやってた、書籍編集者としてやってたのもあって、だから世界でものすごく読まれてて、みんながこれ素晴らしい。ってるのに日本語にならなくて日本人だけ置いてけぼりになってる現象をずっと見続けてきたので、うん、これもっと翻訳してほしいっていう、まあそれタイトルにもあるし、
うんうん、
なんですけれども、まあぜひこれは日本の読者の人たちにっていうことで最初お願いさせていただいたんですよね、うん、
はい。
今は何冊ぐらい読まれてるんですか？
去年は多分150冊ぐらい減っちゃったんですよ。
あ、それ減っちゃった、
ええ、この1年で本3冊書いたので、その書くのに時間を使ってしまって、
はい、
読む方は減ってる感じですね、
うん、
僕去年の年末たまたま空港でペーパーバッグになったイエローフェイスがあったんですよ。出てて、もうこれは運命だなと思ってその場で買って、これはね、去年の年末に橋本さんが挙げていただいた2023年に世界で刊行された注目の本10冊の一番冒頭にね、挙げていただいた小説ですよね。
そうですね、イエローフェイスは本当面白いです。翻訳されるといいなと思いますね。
ですよね。思ったのは、そのストーリー自体もすごい面白くて、ね、白人のライターの人が中国人のふりをして書いちゃうっていうような方なんですけれども、もう一つは結構ね、その特に欧米の出版業界のその著者とエージェントと出版社とのそのやり取りみたいな、なんかそこら辺の内幕もすごい書かれていて、そこら辺が僕なんかは絶対日本の翻訳編集をやっている編集者はこれぜひ読んで翻訳検討してください。
本当に幅広いセレクトいつもしていただいていて、橋本さんの記事を読むとなんとなく来年こういう世界になってくるのかなみたいなところも見る気がして、毎年楽しみにしているんですけれども、まだちょっとそろそろ本題に入っていきたいと思います、
はい。
今回取り上げる記事は Google 検索をディスラプトするAI 検索パープレキシティ創業者がライバル視する東京スンダーピチャイという記事でして、リードを読みますと、パープレキシティのファウンダーであるアラビンド・スリニバスはインド出身のスンダー・ピチャイと同じ町で育ち、憧れを募らせていた。今や自らも AI を取り入れた回答する検索エンジンの会社を起業し、業界の大物たちから注目を浴びていると書かれています。
はい、これね、創業者の人が本当に Google の CEO であるスンダー・ピチャイと同じ出身地であるっていうところから話は始まるんですけれども、まあ中身は一つはこう AI の、まあ今ね、生成 AI とか、まあチャットボットみたいなものをみんなこう使い始めていると思うんですけれども、まあ一つその Google 検索っていうものから、もうちょっとその AI 検索っていうものにこう変わっていくんだよ。で、まあ、この話の中では、もともとは、こう、本当に憧れの人だったスンダーピチャイの勤めてる Google だけど、うん、まあ、このスタートアップであるパープレキシティっていうところが、まあ、その Google 検索をディスラプトするんだ。その俺たちのその AI 検索によってディスラプトするんだっていうような話になっているんですが、橋本さんはこれどのように読まれましたか？まあ、
パープレクシティはおそらく公開された日から使っていたので、
うん、そうですか。
で、創業者がディープマインド、グーグルの研究者だったっていうことも知識としてはあったんですけど、
うん、
この記事を読んですごい ドラマが裏にあったなという。だってインドってすごく大きな国なのに同じ町で育った
ですよ、ね、
っていうこととか、20歳ぐらい、ね、違うみたいですけどね、
はい。
なんかサンダーピチャイは 今ウィキペディア見たら51歳だということで、20歳違うってことはまあ30歳ぐらいなんで、でもその、ね、自分の国の人間が Google というアメリカの大企業のトップになって、
はい、
まあ、そういう、こう憧れの目で見ていて、でもそれに挑もうとするっていう、なんかすごいドラマチックだなって思いましたね。企業家の
スナピちゃんの活躍を見て、自分も今までこう最初インドはね、まあ、最初の人たち多いから最初だったんだけど、やっぱ自分もあれになるにはもっとカロリー必要だから卵食わしたっつって母親も分かったっつってついに食わしてくれたっていうエピソードが最初入ってるんですけれども、あのダイヤさん使われてるっていうことで言うと、じゃあ例えば今僕らがそれこそこうチャット GPT とか使ってこうプロンプト入れて会話するじゃないですか。であとはもう一つ、まあ、それこそ検索が、まあ、その Google のジェミナイとかもそうですけれども、検索のような形で使っていくっていうのがあって、今回の記事で言うと、まあ、検索っていうものがこう AI 検索によって、まあ、一つ置き換えられるんだっていう、こう言ってるんですが、そこの違いというか、使い勝手の違いとか、考え方の違いって、なんかどういうところを押さえておくといいんでしょうか。
Google とこのパープレクシティが対等に戦うっていうことはとても難しくて、今もう Google の方も、同じ生成 AI の技術を、はい、あの独自に開発をして Google のウェブ検索の方にもじわじわと取り入れ始めているので、一方このパープレクシティっていうのは独自の言語モデルというものを持ってるわけではないんですね。チャット GPT であるとか、その他の大きな会社が作った言語のエンジンを使ってできているサービスなので、90年代とか2000年代初めの頃まだ検索エンジンが乱立していた時代がありましたけれども、その頃にあのメタ検索って呼ばれるいろんな検索エンジンの結果を統合してあのもっと便利に見せるっていう、あのそういうエンジンがいっぱいあったんですけれども、あのパープレクシティはそれに似ていて、今いろんな生成 AI が出てるんだけれども言語モデルっていうのが、それを全部外にあるものを使わせてもらってインターフェースを提供している、はい、そういうのがまあパープレクシティなんですよね。
彼らもねやっぱりその自分たちはインターフェースの部分で勝負するんだっていうことをこうなんかそうやってこうさまざまなそのだからメタ検索的なものってなんかどういうふうな使い方っていうものになるんでしょうか。
やっぱりパープレクシティの魅力はインターフェースだと思うんですよね。今チャット GPT が、うんそのトップを走っている感じですけれども、率直に言うとチャット GPT は使いにくいですね。
あなるほど。
インターフェースが、はい、だって何したらいいかわからないインターフェースですねあの自由に入力してくれと返事するからって言って文字を書くフォームだけがある。だからこれは本当にこれを世界中の人が使うようになるかっていうとちょっと疑問は残っているんですよね。まあ、一方あのパープレクシティは普通の人が使いやすいようにあのカスタマイズされていて、まあ、ウェブ検索に近いインターフェースになってますよね。だからそこがあの今後リードできるかもしれない。あの日本だとヤフージャパンって昔は独自の検索エンジンを作ってヤフーが、はいやってたんですけれども、ある時点から Google のエンジンに切り替えちゃったんですね。だからヤフーってある意味インターフェースだけなんですよ。なのでパープレクシティもまあ、うまくやったらばヤフーみたいになれるかもしれないっていう、
あのすごいクリアになりました。これあのタイトルではスンダーピチャーライバル氏って書いてあるけれども、まあ、彼らの、まあ、ある種巨人の肩の上に乗って、まあ、なんかさらに、まあ、ユーザーにとっての新しいサービスを作っていくぜっていうところで言えばなんか同郷同士仲いいじゃんみたいなことも言えるかもしれないってことですかね。
なんか試しにワイヤード日本版ってどんなメディアですかって入れてみたらもうソースが並んでいて、まあ、あの画像とかも関連のが出てきて、回答の他になんか特徴を箇条書きで出してくれるのが分かりやすいなと思いつつ、なんかこう要約された内容をよくよく見るとちょっとニュアンス違うなとかまだちょっとあったりものによってはあるなっていう。
ワイヤード日本版なんかクッキング雑誌ですみたいに書かれてる。
あそこまでじゃないです
かでも確かに僕も使ってみて少しちょっとこうね検索っぽさが残ってるチャット GPT というか、で僕は割とこうすごいシンプルに何か入れて帰ってきてそれを受け答えしてるだけだったのが、今回こう橋本ダイヤさんが出された新刊があるんですよね。
はい、この3月21日に発売ですね。頭がいい人のチャット GPT& コーパイロットの使い方についてという本になっております。
ね、あの頭がいい人のってあって、表紙をめくると表記のところに頭がいいのはあなたです、生成 AI ではありませんっていう言葉がまずあるんだよ。これで、うん、あれ俺これいけるかもみたいななんか勇気づけられるというか。
きっかけはこの出版社の編集者が私の講演を聞いていて、うん、 これ本にしたらいいんじゃないっていうことを考えたらしくてですね、たまたまその編集者は元デジタルハリウッドの職員だったっていうこともあって縁があったんですね。それで書くことになったんですけれども、まあ大変でしたね。書いてる間にチャット GPT が姿を変えてしまう、どんどん進化してしまうので変わったらいけないところと変わることを前提としているところ、そういうのを整理した上で書くっていう、それでも締め切り前日に全体の 10% ぐらい書き直す事件とかがありましたけど、
いやでもこれを読んでなんかワイヤードの編集長としてはそこそこ生成 AI とかって扱ってきたつもりなんですけど、これで 500% 賢くなったなっていうか、本当チャット GPT とコーパイロットの基礎知識、まあ仕組みのところから始まってどういう使い方をしてどういった目的にどういうアウトプットを求めていけばいいのかっていうことがものすごくクリアに書かれていて、で実践もあって、で QR コードを見るとそれの実物で橋本さんが作られたものが見れてっていう、まあそういう意味ではすごく実践的なんですけれども、結局のところ実践を通してでしかこの今こうチャット GPT なり生成 AI ってものとどうやって向き合っていいのかってことの答えって出てこないんだなっていうこともすごく改めて思いました。あんちゃんは
ブレインストーミングのところが面白くて、うん、まあ、例えばその AI は人類の脅威だっていうニュースがありましたっていう時に、このテーマについて天使と悪魔で対話をしてくださいっていうところは、まあネガティブとポジティブに2つの意見を紹介してくれるんですが、うん、次がまたこの AI は人類の脅威か否かをシックスハット法で議論してくださいっていう、さすがにここらはやっぱり読まないと打ち込めないと言いますか、まあネガティブポジティブ以外のさまざまな視点から問題をこう捉え直してくれたりとか、もうこういうのを日常的にどんどんこの企画考える時とかやっていきたいなっていう、
まさに僕も本当同じところを思って、うん、最後のこの5章のデータ分析を手伝ってもらうっていうところでもそのフレームワークがたくさん出てくるんですよね、うん、ここで言うとこうポーターの5つの競争力とか、まあ、そのビジネスモデルのこう在り方とか、なんかそういった結局それってもうオンラインにいくらでもその例とか考え方とかフレームは載ってるわけだから、まあその AI もすぐにそれを引っ張ってこれて、そういう出力のフレームワークを出した上でお題を与えるっていうのが本当に、だから逆に言うとそれフレームワークどれだけ知ってるかっていうのが結構これ試されるなと思って、でもそれの一番分かりやすいのが本当天使と悪魔、まずはプロコン両方からまず出してくれっていうのを常にやってみるの、うん、それやるんですけれども、橋本さんはワイヤード読者ここっていうのは、
そうですね、はい、5の3のデータ分析、うん、ユニコーン企業の分析っていうのをやった章があるんですけど、はい、世界のユニコーン企業のオープンデータっていうか申し込むともらえるデータがあるんですね、うん、インターネット上で、うん、でそれをもらってきてチャット GPT にアップロードして、で世界中の、ユニコーン企業の分析レポートを作らせる、でグラフとかいっぱい交えて、うん、っていうことができるんですけれども、こういうのって、まあ、メディアを読むだけじゃなくて、いや自らそのなんだろうな、それってある意味データジャーナリズムだと思うんですよね、うん、今までは人間のジャーナリストがデータを分析して記事を書いていたんだけれども、うん、この場合そうではなくて手に入れたデータ CSV みたいなものをそのままGPT に解説させると結構いい感じに読める、バイアスがかかってないっていうことも多いんですよね、うん、なんかそういうこう新しいメディアの読み方ができる、
自分たちでそこをコミットしていってどんどんどんどんデータが上がってきたりとか、まあ、あるコンテンツがあった時に、まあ、それをさらにこうリメイクしていくというかレイヤー上げていくというか、そういうことができるってことなんですかね。
そうですね、メディアがでもいらなくなっちゃうということでもあるかもしれないんですけどね、うん、データさえあればいいみたいな、それを、うん、GPT に解説させると結構面白い記事になる、うん、最近私カグルっていう、まあ、データサイエンティストのコミュニティなんですけれども、そこは分析に適したデータっていうのを共有し合ってるんですね。だから何千何万っていうオープンデータが結構面白いのが公開されていて、それをね GPT に解説してってやると面白い記事がどんどん出るんですよ、グラフ付きで。
そういう意味では大江さんはチャット GPT とクラウド両方に小説書かしたりとか、本当に使い倒して実践でもうこれがどういうものなんだって言われていて、どういう使い方が自分の中では例えばヒットした？
そうですね、まあ、この私の書いた本特徴としてはプロンプトが短いものが多いと思うんですね、うん、多分他の本はもっと長いプロンプトを紹介していると思います。例えばあなたはプロの編集者ですとか、これこれこういう条件でこういう文章を編集してくださいみたいな、 結構長い文章でプロンプトを入れている本が多いと思うんですが、私の文章は多分短くて、結構そこがポリシーがあってですね、長い文章のプロンプトを入れると何が起きるかよくわからないんですよ。長い文章だといろんな指示を同時に出しているんですね。そうするとうまくいけば自分が思ったよりもいい答えが手に入るんですけれども、まあ、大抵の場合はうまくいかなくて、ちょっと期待外れな、ちょっと違うんだけどっていうのが出やすいんですね。それじゃなくて指示をこう優しい指示に分解して 100% の回答を引き出して、でまた次に行ってステップで指示を出していく。その結果、はい、何ステップかで欲しかった理想の答えを得るっていうのがこの本のプロンプトの設計なので、
もうまさにおっしゃるように、まあ、だから、ね、巷にもその長いプロンプト術みたいな本当に流布されているし、でも多分みんなも案外このチャット GPT 使ってみて、まあ、そんな大したことないなっていうのってそこでまずつまずいてると思うんですよ。で多分本の中でもだから指示が一つ一つが例えば 70% の返答で返ってくるとすると、いっぺんに10個の指示出しちゃうと 70×70×70 でめちゃくちゃ精度の低いものが最初に出てくると。でそうするとそこからどうやってもう立て直すかも分かんないようになっちゃうから、まず1個の指示でそれの回答を 100% にして、そしたらその次に被せるように、じゃあそれをこうしてっていう指示をまた出して、まあ、最初 70% で返ってきたとしてもそれ 100% にして、でそのまた次の指示を出してっていうのがいいんだっていうのが多分この本で、だから今回すごいこだわられたことですね。あとただし15回ぐらいこうセッション繰り返すと大体そこで記憶力がなくなっていくから、一つのセッション15往復ぐらいでやめといた方がいいっていうのも、もう目から鱗っていうか、もうそこもだからその 70% の法則と15回っていうのはベーシックすぎて、今ダイヤさんそれも基本だよと思ってるかもしれないんですけど、もうそれだけでも僕すごい、あ、なるほどと思って。
そうですね、インターンを使うイメージで指示を出すといいと思うんですよね。はい、だからインターンに難しい仕事を丸投げしたらそれはできないわけで、それではなくて、まあ、それこそこの本のコンセプトである頭がいいのはその指示をする人間なので、人間はそのやらせることを全体像を理解していて、どうやってこうステップに分割して指示を出したらいいかっていう、そこを、まあ、まあディレクターですかね、やらなければいけないっていうことだと思いますね。
まあ普段どれだけああだこうだってなんかあうんの呼吸だけでこう指示をこうね人に対しても出しているのかっていうことがこう胸像のように返ってきますよね、このプロンプトのところは。
でもあうんの呼吸で動いてくれるスタッフがいればそれは幸せですけどね。
なんかそういう意味でなんかさっきのちょっとこう、まあ、検索とそのプロンプトエンジニアリングとなんかそういう AI アシスタントみたいなものになるのっていうののなんかそこの中で、例えばプロンプトエンジニアリングって、まあ、なんか将来的にはプロンプトエンジニアリングってまた違う形になるんじゃないかみたいなことをちょっと書かれてたと思うんですけど、まあ、そこら辺はどうダイヤさんご覧になってますか。ま
あ、今もう早くも Google であるとか、Microsoftであるとか、そしてこうプラットフォームに、生成 AI が埋め込まれ始めてますよね。これ今はチャット GPT 使っているけれども、いやだんだん Windows の中からとか Google の一部としてとか、ユーザー意識せずに生成 AI を使うようになるだろうなと思います。だから、まあ、この言葉の命令の方法を文章術考えている時代っていうのはそんなに長くないかもなっていうふうに思います。
どんどん改訂版が出てくるかもしれないってことですか。
そうですね、来年また書きたいですね、はい、新しいの。い
やそういうことですよね。なるほど、ダイヤさん もうずっとそのデジタル の歴史もご覧になってきて、 なんていうかデバイス、人間がインタラクトするものがなんかそこで使うソフトをこう規定していくみたいなものなのか、なんかそういうのってなんかこう栄光清水的にどういうふうにご覧になってますか。
人間側も変わっていくっていうのがポイントかなと思っていて、どんどんチャット GPT が便利になると人間やらなくていいこと増えていきますから、でも何もしなくていいわけではないんですよね。やっぱ人間の社会、競争社会だから、もっと高いレベルの仕事力を求められるから、だから人間のする仕事がどんどん変わっていくっていうことはあると思いますね。でチャット GPT が面白いのは、理系の頭と文系の頭の融合になっているっていうところなんですよね。チャット GPT のプラス有料版の方は、Python っていうプログラミング言語と合体したものなんですね。言葉で、こういう分析をしてっていうと、チャット GPT が Python でコードプログラミングをしてくれて、そのプログラムの実行結果を 教えてくれて文章で説明してくれるっていう仕組みになってるんですね。この私の書いた本のデータ分析のところ全部そうで、
はい、
だから適当じゃないんですよ。ちゃんと計算して分析をしている、うん、っていうのがポイント で、
うん、
でそうなるとユーザーは必ずしも理系の人でなくてもいい、分析手法の名前と概要っていうのを知っていれば使えるわけですね、事実上、うん、そうすると人間のやることかなり変わってくるかなっていうふうに思いますね。
なんか最近ちょっと読んでる本で仕事と人間って まさにそのもののタイトルの本があるんです。翻訳書なんですけれども、やっぱり人間は絶対仕事はするんだって、だから仕事のない楽園みたいなものはやっぱりありえないみたいな話なんですけれども、まあまあでも本当にその時にね、この中でもちょっとこう例を挙げていくんだみたいなこう話がこうあったと思うんですけれども、一冊を読むとこれ自体は本当に実践的な本なんだけれども、多分今ダイヤさんおっしゃったようななんか未来っていうのがちょっとここからなんかみんなが体験できるんじゃないか、体感できるんじゃないかなっていうふうに思いました。もう一個ちょっと面白いなと思ってるのはやっぱりそのカスタマイズなんですよね。その GPTS っていうんですかね、GPTS で、まあ、みんなカスタマイズして今ももう本当に何万ってものがこう上がってるんだっていうことなんですけれども、なんかこっちの未来ってどういうことになってるんですかね。
まあ、次のステップでチャット GPT もパーソナライズっていうことをどんどん強化していくはずなんですね、今は同じものを使っているから、まあ、ある意味平均的な知識を持った AI 君に質問をして回答してもらっているわけですけど、本当はユーザーの持ってる知識と合体させてユーザーの知ってることも含めて考えてもらうっていうことができるようになるわけですよね。あとユーザーのその癖とか、文章を真似るとか、そういうこともできるように、なっていくと思うんで、まあ、一人一台っていう呼び方でいいのか分かんないですけど一人一個自分の AI を持つっていうことがすぐ来ると思います。
すぐ来ますか、はい、それはみんな何か自分のブラウザーに
ノートパソコンの中にはその人がやった仕事全部入ってますよね。それを学習してくれればその人普段何してる人か分かるので、同じような資料作りをしてくれる、それを手伝ってくれる、そういうふうに使えるので、まあ、ファイル置き場と、まあ、今なんでしょう、まあ、マイクロソフトのものでもいいんですけれども、ワンドライブとかドロップボックスとか、
はい、
Google ドライブとか、
Google ドライブとか、
そうしたものの学習ができると、簡単にパーソナライズ AI ができると思いますね。
ご著書の中ではデジタルハリウッドの杉山学長のスピーチを、まあこれまでのデータ読ませて、でもそれもただ単に杉山さんのこれデータあるからスピーチ新しいの書いてじゃなくて、やっぱりまず特徴点を出させてとか、その後こうね、いろいろ彼のアピールポイント価値みたいなのを出したりとかって、もうそれもめちゃくちゃ勉強になったんですけど、先ほどやっぱりメディアの役割ってものすごい変わっていくと思うんですね。で、まあメディアもいらないじゃんっていう話もあるかもしれないし、でもまあ役割が人々の労働がなくならないのと同じようにレイヤーが上がっていくとすると、まあどっかに上がっていくものがあるのかなっていう、そこを探すのはちょっと僕はワクワクしているところもあるんですけれども、生成 AI ってここにも言及されてますけど、例えばまあ権利の問題とかっていうのとはまだまだ法整備がちょっと整備されてないっていうところがあって、逆にメディア、まあワイヤード去年30周年を迎えたんですけれども、まあ、30年分のアーカイブを持っていて、まあ、ある種自分たちはそのコピーライツを持っているときに、なんかこう、例えばワイヤードだったら、このさっき言ってたこの科学論文のこのデータをどういう切り方で、どういう語り口で出すのか、どういうビジュアルとプレゼンテーションで出すのかみたいな、なんかそういうところに、なんかメディアのユニークネスなり、蓄積しているデータを持っていることの価値をこう一個上のレイヤーにこう持っていくみたいなのってあるのかなと思ってることがあるんですけれども。
ファンがついているっていうことがすごく重要なのかなと思っていて、ワイヤードというメディアを支持してくれる人たち、そのテイストが好きっていう人たちがいっぱいいるのであれば、いや、それこそ人間が書こうが、AI が書こうが、わからないぐらいのレベルの記事が書ければ、同じなんじゃないかなと思うので、でもまあそういうブランドの価値、ファンがいるっていうことがまあ一番重要になっていくんじゃないですかね。あとまあ丸ごと AI が書くっていうよりは、部分的に AI に手伝ってもらった記事が大量に出てくる、ほとんどそうなるぐらいじゃないかなって思いますね。今ライターの人たちも積極的に使う人たち増えていて、でも彼らも別に本文の大半は自分で書いてるんですよね。部分的にこう手伝ってもらっている、あるいは壁打ちテニスでアイデアのレベルで手伝ってもらっていて、今後も常にまあ人の方が上回る能力的に と思いますし、うん、そもそも生成 AI らしさっていうのが最近すでに飽きられてきている一部で、
なるほど、
絵なんかそうですよね。生成 AI が作った美しい絵、うん、最初みんな驚いたけれども、だんだん慣れてる人たちは、あ、 AI じゃんって分かっていて、うん、やっぱり下手でも味のある人間の絵とか、やっぱりいいねっていうことになってきてるんで、記事も同じじゃないですかね。
ちょうど今週は生成 AI の痕跡を、その学生レポートから、それアメリカなんですけれども、2億本ぐらいやって2000万本以上は、まあ、AI 使ってるっていうふうにこう判定されたらしいんですよね。これこう Turn It In っていう、なんか検索 AI ライティング検知ツールっていうのがあるらしくて、まあそれが発表したんですけど、でもまあ要するに、でもそれってまあ学校によって使っていいよってものもあれば、使っちゃダメだよってものもあるし、なんかこの話で面白かった、いや、さらにややこしいのが、先生も採点するのに AI 使ってますまあだから本当、今すごく過渡期だと思うんですけれども、ダイヤさんね、今もう新しいスタートアップ、企業立ち上げられて、まあデジタルハリウッドでもその生成 AI についても、どんどんどんどん若い方々にも教えられてると思うんですけど、なんかどういう姿勢で、そ
こタイムリーで。はい。先週、私のデジタルハリウッド大学のリサーチ基礎っていう学部の授業で、アンケートを取ったんですね。はい、うん、チャット GPT 使ってますか？はい、いいえ。うん、80% が使っていますっていう方になっていて、まあ、それ前提で、レポートの課題とかも出さねばならないということになってます。うん、で、まあ、私の方もいろいろ使ってるので、まあ、それこそいろんなこう意見を集約するのなんかにとっても有益で、例えば100人の学生に、まあ、Zoom の授業なんですけれども、100人の学生にチャットにこう意見を書かせると、100個出てくるんですよね。で、昔はそういうのって、まあ、紙で回収していて、翌週になってみんなこういうこと言ってましたっていうまとめを返してあげてたんですけど、今はリアルタイムにできるんですね。100人がこうさ、なんか書き込んだら、はい、それを手元でパパッとチャット GPT に要約させて、全体の意見は5つに分かれるとかそういうふうにこう数分で後に言えるから、翌週じゃないんですよ。もうそれはとてもいいですね。
めちゃくちゃ有能なモデレーターが一人もう一人授業に入ってるみたいな。
そうなんですね。あとワークショップすごくよくって、ワークショップって全体をその20個ぐらいのグループに分けて6人組とかでやらせるわけですけども、いや、これまではリアルの授業の場合は各テーブルを先生が回ってできてるとか相談に乗っていってたんですよね。それって大変で、数増えちゃうとできなくなっちゃうし、今はチャット GPT に聞いてっていう風に指示を出すと、各グループが勝手にチャット GPT にこんな課題先生から回ってきたんですけどどうすりゃいいんですかっていうので結構的確なこと言います。
すごい。
なので TA がだから無数に雇えたのと同じですね。
そうかそうか。あ、これちょっとワイヤードサイファイプロタイピング研究所もやっぱりそのワークショップの時って、そのファシリテーターがをどれだけちゃんと手厚くつけられるかがやっぱりある種ね、満足度というか重要なんだけど、やっぱりそこってリソース限られてたり、タレントが限られてるんで、すごいいいことを聞きました。
活かせそうですよね。はい。ちょっと最後に触れたいのが221ページに書評を学習し本をおすすめする AI を作るっていうコーナーがありまして、ここ冒頭でもお話しさせていただいた翻訳が待ちきれないの記事ちょっと触れていただいてるんですけれども、
地元さんがワイヤードで書かれた記事を学習させて、で誰か聞かれるとその中からもう一回その人向きにリコメンドしてくれるってやつですね。
そうですね。30冊ぐらいの中から、はい、その人におすすめのものを紹介する AI になっていると思います。
ライさん本当はもう年間150冊やっていて、その中でコメントっていうか書評、例えばこうだったって書かれるのは何冊ぐらいあるんですか？
100冊ぐらい書評を書いてる気がしますね。Facebook の方に。
やっぱりそれでこの今のおすすめ AI ソフト作ったらものすごいことになりそうですね。
そうですね。最近は書評もかなりアイディアをこう手伝ってくれますね、チャット GPT が。よくやるのは、例えば今こうワイヤードというメディアを3つの形容詞で表現すると何って聞いてるんですけど、はい、これね、書評の時にも聞く技で、はい、で今パープレクシティは革新的、先進的、創造的って答えてくれてます。
ね、褒めていただいてありがとうございますパープレクシティ使おうかなこれからとか言って
で本もね、本の内容、あらすじとか、あと自分、私の考えたことを入れて、この文章で3つの形容詞で表現してっていうと、3つ表現が出てくるんですね。で、その一個一個を、説明するように、 文章を書く1パラグラフずつ3パラグラフ、うん、ちょっとねなんかそれっぽい書評になるんですよ。言いたいことを言っている形容詞を説明する、どう革新的なのかとか
だからそれはもう自分でももうその本読まれてるし、だから3つ出された時にあそうだよねって思えるからそこからこう始められるっていうことですよね。
そうですね、本を読んだ後ってもやもやっといろんなことがこう、はいはい、頭の中にあって、うん、どう整理するかですよね、うんうんうん、書評を書く前にその整理を手伝ってくれるんですよね。
すごい、今年はじゃあ書評が200本ぐらい書かれてるかもしれないです、ね、仕事時間3分の1になるっていうこのあの表紙にも書かれてますからね。
そうですよね、
はい、ということは300本ってことですね
、はい、じゃあありがとうございます。では最後のコーナーに行きたいと思います。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンズコーナーです。今日は橋本さんに何かレコメンドいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、すごいハマってることあるんですけど、
はい、教えてください。
でもこれを話してみんなに通じると思えないんですが、話してみようかと思うんですけど、今ハマってるのはグラフ音楽です。
グラフ音楽、
多分これ私が考えたものなので誰もやってないと思うんですけれども、はい、グラフを音楽にするっていうものです。例えばサイン、コサインのグラフを音楽にしてみたいなもの、一番簡単なの。
サイン、コサインのグラフがちょっと思い浮かばないですけど、ごめんなさい。すいません。それ、普通の折れ線グラフとかじゃダメなんですか？
折れ線グラフでもいいんですけど、はい、なんか、それを歌にするには単純ですよね。うん、
複雑な方がいいんですか、やっぱり。
グラフを書くには、プログラムで書くんですね、Python の。プログラムのコードを使って、はい。そのコードを歌詞にしてって、チャット GPT にお願いするんですよ。そうするとプログラムのコードが歌詞になって、でその歌詞をスノーっていう音楽生成 AI に入れると歌付きの音楽が出来上がるんですよ、
どんな歌詞になるでしょうね、
はい、まずコードから歌詞のちょっと、はい、
あ例えばこれを流していいのか、
ちょっとじゃあマイクに、
まあ、著作権的には問題ないはずですからね。例えばこれはグラフブリブリっていうやつですけど、
あ、ブギウギだ、
すごい。映像と一緒に
で、まあ、いろんなのがあるんですけど、まあこううん、だんだんこう難しいのになってい
く、はい、本当グラフが踊ってるみたい
本当にこれ情報のグラフのジャングル駆け抜けてますね。
そう
ね、これも全部グラフなんですか？
最初のあ、これじゃないか。あ、最初じゃないか。まあ、あとこんなのとかね。
ちょっと、
これはね、ドーナッツチャートっていうグラフなんですよ。
はい。だから、これちょっとサイケな感じで。はい、しかも歌謡曲流れてきた。
ちゃんと反映されてますね。このグラフの違いが歌詞にも。ね、すごい。
とか、
これはダイヤさんはどこまで何をやっているんですか？
私は、はい、まず、グラフを想像します。
今のったドーナツチャートのグラフを作る、
ドーナツチャートのグラフを作れと、はい、GPT に言うんですね、
はい、
でそれに動きを与えないといけないので、どう動くかすかをまた指示して、うん、MP4 の映像にしてくださいっていうと、
はい、
まあ、1秒間に何枚かの静止画を生成してつなげれば動画になるので、うん、チャット GPT が作ってくれるんですね、原型を、
うん、
でその Python コードを別途チャット GPT にこれで歌を作りたいと相談するんですね。すると、あ、これはドーナツチャートを作ってるコードだからドーナツチャートについて歌えばいいのねってチャット GPT が分かってくれて歌詞に書いてくれる。
歌詞はほとんど手入れてないっていうか、
手入れてないですよ。あ、入れてないです。それ面倒なんで手は入れないです、基本的に。
で、あれだけので、歌謡曲になったのはチャット GPT
がスノーでね、曲調は指定できるんですよ。
あ、なるほど。
でブギウギとか、
あ、ブギ、あ、なるほど、ブギウギは出してるわけですね。
そうです。データの海を泳ぐが頭から離れない
確かにちょっと耳に残る系
の、ね、
音楽ですね。
あとはまあこういう人生迷路とか。
J-POP 来ましたね。
すごい本当に迷路の、
迷路の解放。
迷路の
解放がいろいろあるんですけど、それをシミュレーションさせてる。両側から解放を探す。
スタートとエンドから。
いやこういうのがねたくさんまだまだあるまだ
これはあのどこかを見るとリスナーの方もこれ
差し上げますんで、YouTube でもアップしてください。
これ、はい、もう世界でやってるの今橋本さんだけっていう
かな多分。いやまだまだあってですね、ぜひ世の中に発表したいんでワイヤードで発表していただけると。
まさかの世にまだ発表されてないけど一つの一大ジャンルを作り上げたものでしたね。
ありが
とう。小説作られてるのはなんかキャッチアップしてたんですけど、こんなグラフミュージックを作ってるとは。
はい、
あのチャット GPT& コーパイロットの使い方、これは本当に多分ねすごく、さっきも言ったんですけれども、これワイヤードの、あのスタンスでもあるしケビン・ケリーのスタンスでもあるんですけど、新しいテクノロジーが出てきた時にまずそれを使い倒すってめちゃくちゃ大切で、で僕はやっぱりあの橋本先生はダイヤさんもう常にそれをねすごいやられてるんだよね。それがもう日本の社会の中でもものすごい際立っていて、まあ、だから多分こうやってあの本あの書いてくださいとか、まあ、講演される機会もめちゃくちゃ多いって今伺ってるんですけれども、やっぱり使い倒さないとその本質ってわからないと思って、だから皆さんぜひ使っていただき、ワイヤードはねあの AI はすげえっていう話と、これ人類の脅威じゃないんですか、大丈夫ですか倫理みたいな話と両方結構載せるんですけれども、なんかそれをちゃんと見ながらでも絶対使って、これをで僕らは何ができるのかっていうために必読の一冊なので、ぜひ皆さんも手に取ってください。
ありがとうございます。
橋本さん、本当に今日はありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワイヤードはカルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまで、あらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービス、ワイヤード SZ メンバーシップでは、ロングリードや編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通して、知的好奇心を刺激するアイデアとインサイトをお届けします。Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております。それではまた来週。